ルームーンワールドプレゼンツハートビートナイト、ビートナイトの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お相手はカモメです。こんばんは。この番組は立川南口徒歩3分にありますライブハウス立川ハートビートがお届けする音楽を中心とした情報発信番組です。先週と今週は2週にわたりましてですね、私カモメの誕生日記念企画ということで、青春回想、いろんな話をね、ちょっと音楽を交えながらしていきたい、まあ、していってるわけですね。で、その後編を今週はお届けしたいと思います。まあ、先週もそうでしたけれども、私の話を私がしてもしょうがないので、インタビュアーというかね、聞き手にいつもゲストで迎えております、古賀さん。そして私が、答えてに回るという構図で今週も、進めてまいりたいと思っております。ハートビートナイト This week ゲストコーナーということで、今週は先週に引き続きまして私カモメがゲストでございますので、聞き手を早速紹介しましょう。先週に引き続きましてトリックナンバーのギタリストでもあります、リーダーでもあります、スタッフでもあります、古賀さんでございます。古賀さん、こんばんは。
こんばんは。
先週もね、聞き手に回っていただきましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。もう誕生日企画ということではございますけれども、今日で、10月1日ですので、まあ、私の誕生日過ぎちゃったわけですけどね。
はい。
まあ、先週と今週の間にあったわけですけれども、まあ心機一転、気持ちも改めてね、頑張っていきたいなと思ってますけれども、
はい、
はい。それでは、マイクを古賀さんに渡したいと思います。お願いします。
はい。ということで改めましておめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ということでですね、まあ、先週なんですけども、はい、先週の時は確か高校の時の、まあ、思い出っていうことで、ちょっと、
ね、小学校ぐらいから話をして、小中高ぐらいで終わりましたからね。
そうですよね。はい、で、今回はいよいよもう大人の階段登るじゃないですけど、
そうですね。
なってくるんですけども、うんうん、じゃあこの今回は、今日は高校の、高校から、まあそうですね、ちょうど学生、
うん。
うん、浪人時代とかもありましたよね、カモメさんは。はい、その辺のこのお話なんかをちょっとお伺い
しますよ。今ちょっと浪人って言われましたけど、はい、まあお恥ずかしい話で、あまり勉強されにしなかったもんだから、
はい、
まあ大学もね、落ちまくったわけですよね。で、しかもそれが、まあ浪人って普通1年2年ぐらいで、まあ終わるのが普通だと思うんですけど、
はい、
僕の場合結構長くて4、5年続いたんですよね。
はい、
でその続いた状態でだんだん友達と話合わなくなるしね、
はい、
高校卒業したばっかりの頃ってなかなかこうしょっちゅうこう会ってた人もね、
はい、
やっぱり大学入りは大学で新しい、友達あるいはサークルができるしね、
はい、
専学行ってた人は専学行ったその忙しさの中でまた自分の道に向かって走ってるわけでしょ。
うん、
で自分だけが時止まってるわけですよ、
はい、
高校卒業した状態で毎日家にいると、
はい、
で予備校も行ってた時期ありましたけど、基本宅浪やってたんで、
はい、
と家で勉強すると、うん、まあもう気がつくと1週間家から一歩も出てないなんていう週があったりね。
あ、
でものすごく人恋しくなってしまったりとか、
はい、
気がついたらいつの間にか真っ黒な服ばっかり着てるとかね。これ本当の話なんだけど、やっぱり明るい服とかを自分が欲さなくなってくんですよ。
はあ、
うん、で電車とかにたまに乗ることに、ね、前はもう毎日のように乗ってたりとかしてたのに、本当にたまに乗るようになっちゃったりするわけじゃないですか、
はい、
あんまり家から出ないから、そうすると怖くなっちゃったりね、人の目が、
うん、
へーと思ったり自分でしたもんですよ。
対人恐怖症ですね。
そうそう、その軽いそんなようなもんですよね。でそんな中で、ちょうど親父と大喧嘩してね、
はい、
まあ、精神的にもいろいろ不安定だったところもあるんでしょう、
はい、
で友達ん家に泊まりに行って、
はい、
今晩一晩泊めてくれと。で、はい、まあ、そこで出会った楽曲があって、
はい、
実はその楽曲が、まあ、このハートビートの名前の由来にもなってくわけですよね。
なるほど、
うん、
はい、と言いますと、佐野元春さんなんですよね。
そうですそうです、そうです、
はい、佐野元春さんはあれですよね、もうカモメさんから切って話す、切って、
うん、
語ることはできないですね。
そのぐらいやっぱり、 強い影響を与えてくれてますね、未だにね。
そうですよね、
まあ、先週オフコースとビリージョエルっていうのは非常に骨格になってるって話したと思うんですけど、はい、もちろんそれはそうなんですけどね、それにこう文化というものに伴って、はい、それからそのなんだろうな、こうその人の持ってる主張っていうかね、
うんうん、
アーティスト、本当にアーティストってこういうものなんだっていうね、はい、まあ、一つの大きな、憧れを抱かせてくれた、うん、まあ、一人ですよね、非常に偉大な人ですね、自分にとってはね、
はい、ということはもう今このあるカモメさんの、
はい、
今あるカモメさんっていうのはこのやっぱりその佐野元春ありきというようなところですよね。
すごい強いですね。佐野元春さんは絶対消せないですね。
はい、ですよね。じゃあそれではこの曲紹介をお願いいたします。
はい、そのハートビート、まあ、全部ハートビートをその時に聞かせていただいて、友達の家で、
はい、
まあ、全部好きなんですけど、
はい、
まあ、その時に最も自分にマッチングしてた、なんだろうな、すごく衝撃を受けましたね、
はい、
うん、10代の葛藤を表現してる、
うん、
ロックンロールです、
はい、
サラモタルで君を探している朝が来るまで。
闇のような街灯の光に誘われながら、夜の小鳥たちはガードレールの上で翼を休めてる。遥か彼方で声がする。誰を呼んでるのか。朝が来るまで君を探している。日の光を避けながら栄えてるこの街角で、夜の天使たちがスターダムにのし上がる。一歩踏み出せば誰もがヒーローさ。もしそれが誰かの罠だとしてもだ。朝が来るまで君を探している。今サーチライトの中で一人の男がテスト網をくぐり抜けようとしている。片手には宝石、もう片方の手の中では凶暴な情熱が吠え始めている。そして俺は朝が来るまで、朝が来るまで君を探している。こんなはずじゃなかった。誰かに運命を甘れてるような気がする。でも今夜はいつもの夜とは違う。君に会えそうな気がするのさ。朝が来るまで君を探している。朝が来るまで君を探している。朝が来るまで君を探している。朝が来るまで君を探している。
君を探している朝が来るまで、佐野元春でした、
うん、
はい、どうでした、
うん、いやっぱりね、いいね、やっぱりね、 やっぱりね、朝が来るまで君を探してるって、その君が指すもの、
うん
うん、やっぱりそういうこと考えながら聞いてたね。
あ、
うん、君ってなんだ、うん、君って人を指しててもいいし、
うん、
夢や希望を指しててもいいわけですね、うん、でまあ、佐野さんって、まあ、あの光とか君とかね、
はい、
そういうあの疑似的な人の、うん、人やその物や、なんだろうな、対象を指しながら、実はそれがすごくあの広がりを持たせるような意味を持たせる、
はい、
うん、非常にうまい人で、歌詞の中にも出てくるけれどもね、一歩踏み出せば誰もがヒーローさ、
うん、
もしそれが誰かの罠だとしてもだっていうところだったりとかね、でも今夜はいつもの夜とは違う、君に会えそうな気がするのさとかね、もうそういう言い回しとかがものすごく等身大だったんですよ。でものすごくなんつうかな、かっこよかったのね。新しかったんですよ。そんなことを言う歌詞だってなかったもん。そういうとこでしたよね。今聞きながら思い出してましたよ。やっぱりまあ本当にあのエバーグリーンっていうかね、まあ、青春の楽曲だなと思う。
なるほど、
はい、
じゃあ、 一つこの、まあ、佐野元春さんの音楽も含めた上で、はい、うん、まあ音楽をちょっと本格的にやろうかというような、
そうですね、さっき浪人の話を最初しましたけど、
はい、
まあ、浪人しながらうまくいかず結局大学入れずじまいになっちゃうんですよ、
はい、
でまあ仕事も仕事で片方でやっていくんですけど、
はい、
まあ、ずっと高校の時から、まあ、バンド組んでやってきて、
うん、
でやっぱりバンドブームの真っ只中でしたから、
はい、
うん、プロ目指したくなりましたよね。
あ、
でプロ目指して頑張ってた時期がやっぱあって、
はい、
でそんな時期にやっぱりドラムからギターに転向して、
はい、
でボーカル最初探してたんだけどなかなかいいのがいなくて、
はい、
うん、気が合う人もいなくてね、
はい、
で結局曲作るの僕だったもんだから、
はい、
自分で歌ってるうちに何となくボーカリストになっちゃって、
あ、
で結局そのままボーカリストとギタリスト、今でもそのスタイルですけど、
はい、
そんな素地を作ったんですけどね、
はい、
うん、でもまあそんな中で別れていった仲間たちもいるし、
うん、
二度とこうギター置いちゃってね、もう弾かなくなっちゃった友達とかもいます。
あ、
で僕にすごく新しい音楽を教えてくれた人たちもいてね、
はい、
うん、まあ、次におかけするのはそんな人から教わったもう一人大事な自分の傍らに常に置いておきたいアーティストなんですよね、
はい、あ、うん、これはその時にちょうど出会った、
うん、そうですそうです、もちろん、
アーティストは
アーティストは知ってましたよね、もちろん、うん、ただすごくその人の影響が強いですね、
あ、
うん、でその人はね、ギタリストで僕と一緒にバンド組んでた人で、
はい、
まあ、名前は申し上げられないけれども、
はい、
まあ、いわゆる自分の今のスタイルで、まあ、ブルーススケールよく使うけれども、
はい、
そのブルースを、まあ、クラプトンを通じてね教えてくれた人でもある、
うんうん、
で、まあ、ビートルズ教でね、すごくビートルズ教で、ジョンの命日にはね、うん、ジョンの写真 と、ギター飾ってね、一日喪に服してるようなそういう友達だった。うん、でもちょっといろいろあってね、
はい、
プロ目指していく過程の中で、
はい、
まあ、いろいろ傷ついたりすることいっぱいあるわけですよ。
そうですね、
うん、でその流れの中で、まあ自分の周りからは去っていったなんともほろ苦い思い出がある人が、でもその人がカモメ君っていろんな人がいろんなことをビートルズに関しては言うけれど、
はい、
僕は本当に優しい音楽っていうのが好きでねって、その優しい音楽っていうのをちょっと紹介するよって言われて、
はい、
紹介してくれた人がこの、まあ、ビートルズのギタリストであるジョージ・ハリスンなんです。
なるほど、
うん、でその友達もすごく優しい人で、
うん、
まさしくそのあこのジョージが好きなの分かるなっていうような人だったで、まあいろんなアルバム出てるんですけど、
はい、
まあその友達が紹介してくれて、
はい、
これから聴くといいよって言ってくれた、
はい、
まあ、慈愛の輝きっていうアルバムがあるんです、
はい、
まあ、放題でね、
はい、
でそのジョージ・ハリスンのジョージ・ハリスンってアルバムなんですけど、
はい、
まあ、それの1曲目に入ってる、Love Comes the Everyone っていう曲をね、
はい、
次にお届けして、
はい、
あなるほど優しさねっていうね、
うん、
さっきちょっと佐野元春ロックンロールかけましたけど、
はい、
ちょっと優しさっていう部分でね、はい、次はジョージ・ハリスンの Love Comes the Comes the Everyone、
はい、
これをね聞いていただきたいなと思います。
はい、ということでジョージ・ハリスンで Love Comes the Everyone というですね、いやーなんかこうホッとさせられるというか、
そうですね、
うん、温まるという感じで、
この、まあ、佐野元春ジョージ・ハリスンというのは例えば先週紹介したオフコースビリー・ジョエルに 比べればね、
はい、
時期は遅いですよね、本当に二十歳ぐらいになった頃に出会うことになるわけですよ、
はい、
出会うというか深々と自分の中に入ってくる、
はい、
でも今40歳ですけど、
うん、
未だにやっぱり、よく針を落としますね。
あ、
まあ、針を落としますねって意味が分かんないかもしれない、まあ、レコードで言えばかけますねって意味なんですけどね、はい、うん、奇抜なことはしない、
うん
うん、歌も特にうまくはないし曲もそのポールやジョンほどエッジが立たない、
はい、
うん、でもひたすら優しいんですよ。
あ、
でもそれは俺も未だによく言うし、まあ、確かハートビートナイトでもずいぶん前にジョージの特集やった時にも喋ったと思いますけど、
はい、
まあ、ビートルズの、ね、構成メンバーの中では僕はジョージ・ハリスンが一番フェイバリットなんですよね。
あ、
まあ、そんな感じです、
ね、はいはい、ありがとうございます。ここまで、まあ、先週からずっとお話をされてきましてですね、まあ、今現在のカモメさんというふうな、はい、
まあ、まあそうですね、まあ、すっ飛ばしますけど、はい、20代前半ぐらいまでをこう追ってきましたけど、
はい、
まあ、そこからあとは、まあ、音楽でプロを目指した挫折があってね、
はい、
でその後、まあ、サラリーマン時代を10年ぐらい経ていくので、
はい、
そこから、まあ、今のこのスタジオ経営そして、ライブハウス経営というような形に、うん、まあ、10年ぐらい前に入ってきたと、はい、いうことなんですよね、
はい、ということで、
うん、
これからこうおかけする、
うん、
音楽
最後ね、
最後の曲なんですけども、うんうんうん、これはどういった、
これはですね、実は今まで時代にこう合わせてきたわけですよね。小学校であの曲、中学校でこの曲みたいなね、
はい、
となると今一番最近に影響を受けたアーティストってことになるんでしょうけど、そこは実はそうじゃなくてですね、
はい、
一番多分最初もう 4,5 歳かもしれないっていうね。
あ、
うん、それはどういうことかっていうと、まあ街へ出たお母さんに手つながれてね、
うん、
うん、すると BGM がお店でかかってるじゃないですか、
はい、
ね、
はい、
その BGM、まあ、あの当時そして今どうか分かんないけど、
はい、
BGM の王道って言ったらね、
はい、
まあ、例えばちょっとしたその百貨店だったりとかね、
うん、
ただね、やっぱりポール・モーリアだとかだったんですよ。
あ、
うん、いわゆるイージーリスニングですね、うん、でそのイージーリスニングの中に紛れて、
はい、
紛れて実はこの楽曲があったわけです。
は
で、その楽曲は僕はもうなんだろうな、物心がついた瞬間から好きなんですね。
おー、
うん、なんだろうなんだろうって、この曲いいないいなってずっと思ってたんですよ。で、まあ、ある程度年重ねて、
はい、
調べられることができて、
はい、
まあ、この曲はこれなんだって分かって、
はい、
でそれからずっと自分の傍らに置いてる曲で、
はあ、
うん、で、もう本当に自分のお葬式の時にはこれかけてよって思ってるぐらい、
はい、
自分のライフワークなんですね。
はあ、
うん、自分のやっぱり一番重要な、あの価値観が入ってるなと思うんです。それはね、
うん、
あのノスタルジーっていう価値観ですよ。センチメンタルとノスタルジーです。で今日おかけするのは、まあ、BJ トーマスさんっていう方が本当は歌ってらっしゃる、まあ、映画のサントラで明日へ向かって撃てというね、
はい、
あのポール・ニューマンとロバート・レッドフォード主演のね、はい、あの素晴らしい、あの本当にあの西部劇の映画があるんですけど、
はい、
まあ、それの主題歌で使われた、レインドロップですよ、
はい、
うん、でも、バート・バカラック全集の中からね、
はい、
作曲者のバート・バカラックの全集の中から、
はい、
今日かけるのはインストルメンタルバージョン、
あ、
うん、あのいわゆる明日へ向かって撃ての、
はい、
映画の中で使われた楽曲ですけれども、
はい、挿入歌的なもの、
そうです、そうですね、はい、まあ、主題歌って言ってもいいと思うんですけど、はい、うん、まあ、歌詞ありの、歌が入ってる方が有名ですけれども、
はい、
今日はあえてそのバート・バッカラック楽曲の妙味をね、
うん、
ちょっと聞いていただくということで、
はい、
この2週にわたる、まあ、私の誕生日記念企画、
はい、
カモメ誕生日記念企画青春回想の後編、
はい、
先週今週と2週にわたりお送りしてまいりました、はい、最後の曲はこの曲で締めたいと思います。古賀さんどうもね、
はい、
聞き手に回っていただいてありがとうございました。
はい、ご視聴ありがとうございました。
なんかやっぱ2週でね、自分のこと全部語れないな
ってそうですよね
まあそんな感想を最後に持ちましたけども、
はい、
まあでもやっぱりね、この曲を最後にかけて終わりたい。じゃあ古賀さん、また機会があればね、ぜひお付き合いくださいませ。
はい、
バート・バカラックでレインドロップス keep falling on my head。 今週のハートビートナイトいかがだったでしょうか。先週と今週とね、私事ではございますけれども、まあ9月の末に私の誕生日がありましたもんですから、青春回想と題しまして前編後編をお送りしてまいりました。また機会がありましたらね、こうやってなんか掘り下げていくのも面白いかもしれません。皆さんお体に気をつけて、また来週お会いしましょう。お相手はカモメでした。おやすみなさーい。